もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
今日はどういったご相談ですか？
32年ぐらい前にですね、
はい。
私のお父さんが、
はい。
再婚したんですよね。
はい。
その再婚したお母さんにも、義理のお母さんにも子供がおってですね、その子供さんが、自分の実のお母さんの年金なり、いくらかくれっちゅうてですね、年金とかですね、をいくらかもらう権利があるのでというような形で連絡をしてきたんですよね。
ちょっと待って。まず最初に、あなたおいくつ？
私58です。
58 歳。お父様。今お話は、あなたのお父様。
私の実のお父さんです。
で、お父様は、何？最近亡くなったの？
いえ、亡くなってません。5ヶ月前に、ちょっと倒れて、緊急入院しまして、今入院中なんですけ
あ、
ど、
じゃあおいくつ？
82です。
82 歳。で、お母様は？
要介護4で、もう施設に、3、4年ぐらい前にも入ってですね、
で、おいくつ？
78です。
78 歳。それで、あなたご兄弟は？
私、姉がおります。61です。
61。弟さん、妹さんはいらっし
い
ゃ
え、
らない。
いません。
ご結婚されてます？あなた自身。
してます。
奥様おいくつ？
57です。
57 歳。お子さんいらっしゃる？
上から女35、33歳の女、長男で31です。
31歳。
もう一緒住んでおりません。皆さん、独立してます。
で、あなた自身は奥様と住んでらっしゃるの？
2人です。
2人住まいでいらっしゃるのよね。で、お父様は1人で住まわれてんの？
そうですね。もう今、もう1人です。
で、お母様は介護の病院に、病、あの、
施設の方に
施
も入
設に
所
い
し
らって し
おり
ゃ、
ます。
いらっしゃるんだもんね。それで、突然言われたんだけれども、その、お母様、義理のお母さんの娘さん、お父様が再婚したとき、子供のときですかね、32年前か。
私が25、
そう、子供でもないですよね。
25ぐらいの時ですね。
その時に再婚されて、そしてその時にお子さんが、女の子、男の子
女と男の子2人。
いて、ちょ、いくつぐらいの子供だったの？
私と同じぐらいみたいですね。55から58ぐらいっていう感じです。私まだお会いしたことないんですけど。
じゃあ55から58ぐらいのお嬢さんと、
長
息子
男
さん
さんが。
が、息子さんがいらっしゃるわけね。で、その連絡してきたのは、
たのは息子の方ですね。
息子さんの方が連絡してきたの？それで、その連絡っていうのは、どういう話が来たんですか？
たまたま自宅におったら電話が入りましてですね。そしたら、そこで初めて自己紹介とかお互いしながらですね。たら、私のお母さんが、施設に入ってるけども、年金がいくらかあると。そのいくらか、くれないかということですよね。それで、実際もう親父の年金とお袋の、義理のお袋の年金合わせても実際足らないような状態が今続いておってですね。もう渡すようなお金ありませんと。いや、私は子供ですよっていうようなことを言われてですね。そんなこと言われるとなら、私も感情的になりまして、じゃあもう夫婦離婚しますか？構いませんよというようなことをですね。ついつい言ってしまったんですよね。そうしますと、お母さんは認知があるから、それはできないやろうと。しかし、私も応援するつもりはありませんというようなことをですね、もう突っぱねたんですよ。それから、連絡はないんですけど、ちょっと気になってですね、で、ご連絡させていただいたっていうところなんですよね。
なるほど。 そう、あなた会ったことがないっていうことは、
はい、
そのなんだろう、お父様が再婚された時、
はい、
要はだからその、あなたにとっては義理のお母様も再婚でしょ、は
い、そうです、
うん、でその再婚の時お母様が子供連れてこなかったっていうことですよね。
そうです、はい、
っていうことはその、あの、電話してきた男の人、はい、もしくはその、はい、そのお姉さん
は、
はい、父親側で育てられたってこと？
まあそうみたいですね。私もお父さんとはもう成人になってからじゃないとちょっと仕事の関係で一緒に生活してないもんだからですね、実のお父さんとはですね、
はい、
だからもう気がついたらもう再婚しとったっていうところなんですよね。
ああなるほどね。
はい、
あのお母様はもうかなり認知度が進んでるんです
か？はい、はい、要介護を読んでもう私が言ってももう全くわからない状態ですね。
成年後見人みたいのはついてないの？
いや、ないですね。ただお父さんももう施設に入れるような話をもしてですね、
はい、
まあ、知り合いの方からまだ認知がひどくならないうちに、
うん、
そのもういろんな手続きはしとった方がいいよというような矢先にこんなことが起こったもんだからですね。
なるほど。
はい、だからまあお父さんも施設に入れればお金かかるし、実際お母さんもお金かかってるしですね、
はい、
でまあお父さん曰くそのお母さんの分はその俺の年金でとか合わせればギリギリできるからっていうような感じで思ってたみたいなんですよね、
はい、
ところが実際自分がもうそういうような状況になったからですね、もう迷惑かけられないということでもう施設に入って少々お金がかかってもですね、
はい、
で施設に入れてそのまあかろうじて一月まあ 2,3 万の赤が出てもですね、私たちだけでやっていこうかなっていうような感じでもう実際今進めておるんですよね。
なるほど。
はい、あ、ただ
でお父さんはでもそのあれでしょ、はい、意識はっていうか普通なんですよね。
まあ普通よりもちょっと悪いけどですね、まあ普通ですね、
うん、
はい、
でお父さん自身のその財産、
はい、
っていうのはその年金以外の
あと家があります。
はい、
戸建ての家をもうまあ、お父さんとの話の中でですね、今後の施設の部分のお金がかかるので、もう売却しようという話も進めてます。
ほうほうほう、
もうそれも早い方がまあよかろうねということでですね。
でこれ家って何、土地付き？
はい、そうです。
なるほど。
はい、
じゃあ土地と家とあとは年金と、
はい、
でお父さんができるところまでやって、
はい、
であとは2万ぐらいマイナスになっても、
はい、
あなたが受けちゃうっていうこと？そこは
まあ自分の実の親だからですね、
うん、
でまあ義理のお母さんでも私のせいになってるんで、
うん、
もうまあ親父が再婚した相手でも戸籍上はお母さんだからですね、
はい、
もう私がもちろんもう見なくちゃいけないだろうっていうことはもう準備はでき、心の準備はしてます。
うん、あのちなみに確認なんですけど、はい、あなたの本当のお母様は、
はい、
若い時亡くなっちゃったの？
いえ、
離婚？
離婚です。
ああ、そうなんですか。
はい、
ま、離婚理由が何だかはなんか分かんないですよね。
もう私の小さい時なんでよく顔も覚えてません。
うん、でそのお母様とは全く連絡取れてないの？
はい、
うんうんうん、わかりました、
はい、
そうするともう一回そのなんていうのかな、質問としては何っていうのをおっしゃってみてくださる。
義理のお母さんのですね、
はい、
年金をいくらか渡せなくちゃいけないのかですね、
はい、
まあ、あとはもしその渡す渡さんで揉めた時に離婚とかができるのかということですね。
なるほど。
はい、
はい、今日はですね弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い、
もしもし。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
あなたはまあ戸籍の上でお母さんっておっしゃってるけど、
はい、
まあ、当然あれですよね、養子縁組をしてるわけじゃないんですよね。
はい、そうです。う
ん、で、あちらのそのお子さんたちとお父さんが養子縁組してるってこともないんですよね。
もうないです。
はい、じゃあ、年金を渡さなくちゃいけないのかっていうことなんですけど、まあ、冷静に考えていただければ分かるように、はい、要するに成人した親子ですよね、
はい、
その78歳のお父さんの奥さん、
はい、
その人とその奥さんの子供たち、
はい、
その関係は、まあ、成人した親子関係ですよね、
はい、
そうすると、まあ、普通はねもう養育っていう概念じゃないのでね、親だから子供にお金あげなきゃいけないって、まあね、今時日本でその年金からお子さん成人した子供にお金をあげてる人がどのぐらいいるか知りませんけど、
はい、
まああげなければいけないっていう、まあ、理由はないんですけど、
はい、
ただ親族ですからね、
はい、
お互い困ってると扶養義務っていうのがあるわけなんですけど、
はい、
それはなんて言うんでしょうかね、まあ年取ってる親に仕送りしなきゃいけないとか、
はい、
そういうようなことってありますよね、
はい、
だからそれは具体的にその親が困ってるとか子供が困ってるとかね、
はい、
特別な事情があるときにお互い助け合わなくちゃいけないので、
はい、
そういうその、まあ、抽象的な義務なんですけど、ただ、
はい、
お母さんの方に全く今余裕がないのでね、
はい、でまあ、ちょっと認知でもう顔も私たちの顔も全然分からない状態だからですね、
うん、それはまあ次の問題として別なんですけど、
あ、はい、
分かってたとしてもね、自分の生活が精一杯で、はい、もう子どもの面倒も見ることできませんよってことになってくると、
はいはい、
まあ、送ってあげられるものはありませんっていうことになる可能性が高いですよね。
ありがとうございます、
はい、それであと、まあ、逆にね、あなたたちこそ親に仕送りしたらどうなんだって言ってもいいぐらいの話かもしれないので、
はい、
それはまあね、場合によってはお子さんの方が困ってないんだったらね、そういうようなことだってあり得る話ですよね。
はい、そうですね。
で、認知の状態になっていても分からなくなってると、
はい、
でお金の管理なんかできなくなってるということになってくると、
はいはい、
これはまた別の話でね、はい、成年後見っていうのをね、
はい、
つけてお金管理してくれる人をつけなきゃいけないのかどうかっていう問題はあることはあるんですよ。
今ところ私がしてるんですけど、
それは事実上やってるだけですよね。
はいはい、どなたかに相談した方がいいんですかね。
いや、もし本当に必要ならね、今その年金が入ってきてるものを施設にただ払ってるだけならばね、
はい、
そんなに大層な後見なんて面倒くさいことを考えなくてもいいんですけど、
はい、
ただそのお子さんたちが揉め出してね、
はい、
あなたが管理してますよっていうことだとトラブルになる場合があるかもしれません。ただ、
はい、
今そんなにたくさん財産がないのであればね、
そうです、
争ったって争いようもないので、
はい、
うん、まあ、そしたらわざわざ貢献までしておかなくてもいいかなと思ったりもしますね。
わかりました。
あと離婚のことをおっしゃいましたけど、
はい、
これは別にね、息子がうるさいから離婚するなんて周りの人に決めたりはできませんから、
はい、
もちろん本人、その認知症になってる人の、はい、が離婚しなきゃいけないんですからね、
はい、
だけどその今そんな意思を言えるような状態じゃないんでしょ。
はい、そうです。
そうすると離婚できないですよね。
あ、そうなんですね、はい、わかりました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、ためになりました。ありがとうございました。
それにしても、ちょっとやっぱり、はい、私は心配なのは、今あるなんたら詐欺みたいな状況で、
はいはい、
急に言ってきたっていうことと、
そうです。
それからそのいかにも年金が融通してもらえると思うような強引さ、
はいはい、
うん、それが本物の息子さんとはちょっと考えにくいのよね。
ああ、
うん。
わかりました、はい。ありがとうございます、
はい。はい。それじゃあ、失礼します。
はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
はい、ということでね、いろいろ人間関係は複雑になると難しいですな。
ね、
でも、今日の相談した方は、すっきりしたのかしら今日の相談で。なんだかね、ちょっとそれが心配になるような雰囲気でしたね。